QIC。
こちらは広島県広島市からいただきました36歳毒花の OL、 ラジオネームカシスグレープ。
ありがとうございます。
えのきだ FMC が突如大阪に電撃侵攻したのが2019年春のことでありました、そうですね、3月の終わりですよね。あれからもうすぐ2年。あのえのきだ新右衛門のことだからすぐに大阪にも飽きて、また次の進撃作戦を展開するに違いないという大方の予測を見事に裏切って、今や盤石ともいえる地盤を築き上げておられます。そうか。そこで質問、2つ質問いただきました。その1、未だ多く語られていない転職に伴うエピソードと現職について2、やたらと大阪の地理交通網に詳しく、下手すると地元民以上というその知識はどうやって得たものなのか。以上お答えください。なお、どこかの総理大臣のような意味不明な回答は禁止しますってことになりました、ということで、もう早いですね。もう 2年になりますね、もうじきね、うん、だから2019年の今頃はまだ何にも確定してないんですよ。大阪に行けたらいいねぐらいな感じで、うん、大阪っていうか、まあ、関西に行けたらいいね、うん、だからこの段階ではまあ大阪なのか京都なのか神戸なのかっていうのをまだ判別しない状態で、うん、いたんですけど、で未だ多く語られていない転職に伴うエピソード、これあのイベントだとかではチラチラ話はしてるんですよ、うん、あとここにスタジオまでやってきたリスナーとかには問わず語りで、いやこんなことありましたねみたいな話はしてるので、うん、だいたい中身を知っているベテランリスナーはそこそこいる話なんですけど、うん、だからそこら辺から漏れてる可能性も ある話ではあるかなと思うんですけど、うん、これはよく喋ってるか、転職サイトに登録してどうなるかをやってみようと思ったっていう話で、でざっくりまあ50数社まあまあほぼ60社ですよ、門前払いという。
門前払い
です。だから榎田新右衛門っていう名前ではなくて本名でやります、まずね、はい、それと、そのマスコミのいろんな輝かしい経歴が私にもございまして、それはほぼほぼミュートした状態で、うん、会社のでのこの業務とか、それなんていうのかな、固い仕事の話のところだけをこう抽出したような形で登録をしたんですよ、はい、何リクナビとか、うん、マイナビとか、うん、でそれ50過ぎのねそのおっさんがね、うん、別にほら縁もゆかりもない関西地方の、うんね、でしかもほらマスコミじゃない一般企業です、クリエイティブじゃない会社ですから、固い会社、うん、に応募したわけですよ。あしたらもう次から次へと、もうちぎっては投げられ突っ込んでは切られもう満身創痍 でそれがもうだんだんなんか快感に変わっていくんですよね、うん、で今日もまた2社ごめんなさいメールが来て、うち辞にっていうのがこうちょっとなんかこうまるであれですよ、ヘルメットにこうマークをつけてって ホームランの数をこうつけていくみたいなもう戦闘機乗りが落とした戦闘機の数をこうエンジンカウルのところにペイントするようななんかそういうような感じででも次から次へと榎田新右衛門というか本名種田森幸が切られていくわけですよ、うん、でその中でまあ数社なぜか面接を行いたいとかっていう企業が出てきまして、うんはい、でまあ例えば福岡でもあったんですよ。福岡で2社、まあ、具体的には福岡で2社3社あって、うんうん、であと神戸で2社3社あって、うん、で京都で2社3社あって、うん、大阪ほぼゼロだったですね。でまあ面接を実際にやったのはもうその中の一部なんです。全部じゃないんですよ、
はいはい、
面接しますよって言われたけど、やっぱりこっち側もそれほど行きたいわけじゃないとかって襟好みしてるのもなんだってなんですけど、でまあその中で突如大阪で面接をしたいっつうのが出てきて、うん、面接したらまあまあちょっと不思議な会社だったんですけど、うん、まああんまり今もやってる会社ですから、うん、あんまり細かいこと言うとあれですからぼかしますけど、まあ、通販系の会社で、うん、で人数は十数名でしたね、若い人ばっかりで、うん、 で PR が下手だという、うん、そういうまあ知識を持ってる人がいないっつんで、うん、ぜひ来てくれろっていうんで、ああ面白そうだと思って、で給料も悪くないんで、うん、で行きますよっつって、うん、で大阪行ったんですよ。だから いきなりだからえのきだ新右衛門がやり始めたのは通販の PR をやるっていうことで来たんですよ。でそれは大体1ヶ月かそこらで辞めまして辞めた理由はこれもまあ皆さん一部の皆さんには喋ってますけど、はい、会話がない会社で、
うん、
ずっとチャットなの、はい、社内が、
うん、
隣の人にもチャットなの、
うん、
おいでね、だからキーボードを叩くカチャカチャカチャカチャカチャカチャって音だけが聞こえて、
うん、
でラジカセが1台置いてあってそこでずっと FM802 が流れてるんですよ、
うん、
でただでさえ好きじゃない FM802 なんで、うん、ますますその車内の空気がだんだん私にとって重苦しくなってきてやだなとか思って、
うん、
で決定的だったのはそこの会社が改善点を見出さない会社だったんですよ、若い人たちなのに、
うん、
いろんなねやばいことがいっぱい私の目につくようになって、
うん、
これ改善点を指摘したところそんなことはどうでもいいっていうところだったんで、
うん、
あこの会社はいずれ大事故を起こすなと思ったんで、
うん、
もうすぐにやめて、
うん、
でまあまあ榎田新右衛門ってこう語るとね小ざっぱりした人に思えるかもしれませんけどかなりドロドロしてますので辞める1週間前から全ての準備は進めるわけですよ私は、うん、でこれはもう背に腹に変えられないマスコミクリエイティブモードにスイッチするしかねえぞと思って、
うん、
でそういう関係のところをこう当たったら、うん、仕事ありますっていうことで、
うん、
もうそれの話が聞けたんで、
うん、
でもすぐ辞められたんですよ、
うん、
でもうその時 2社あったんですよ、
うん、
来てくれっていうのが、
うん、
1社はどことは言えないですけど日本放送協会だったんですよ。でそれも悪くなかったんですけど、
うん、
そうでない CM を作ってる会社がありまして、
うん、
でそっちに来てくれって言って、でしかもそこで動かすのが街づくりみたいなプロジェクトだと、
うん、
かなりでかいっつんで、
うん、
そっちの方が面白いと思って、
うん、
でそっち入ったんですよ、
うん、
でそれが道島のところの会社で、
うん、
で本社は東京で、
うん、
結構ねちゃんとした会社なんですよ。本社はね日テレのすぐ横にあるんですけど、それでねもう名前を出したらもう全員知ってるような大会社の CM を作ってる CM 会社なんですよ、
うん、
でそれをね嘘みたいな承認で作ってて、
うん、
まあ制作会社とかと組むんですけどね、
うん、
だからそこにいるのは全員プロデューサーなんですよ。プロデューサーしかいない会社 で、
うん、
で私もプロデューサーなんですけど、
うん、
それでただ CM 担当じゃなくてその社長マターでその街づくりとかなんとかっていうので でお前が組む相手はこれだって紹介してもらったのが、
うん、
よりにもよって竹中平蔵のとこですよ。もう竹中平蔵がやってるあるでしょ、頭文字の P っていうところそこのね直系の子会社、
うんうんうん、
そのね頭文字 P とねもう一個ね頭文字が P のね別な大会社があるんですよ大阪にね、うん、森口とか門真のところにある大きな会社で、うん、松下成形塾っていうのをやってたところですけどその P と P がやってる会社がありまして、
はい、
そこと榎田新右衛門がそこにプラグインとして入って、クリエイティブを全部取り仕切るっていう、ビッグビジネスですよ、
うん、
それを私担当になったんですよ、
うん、
でそこにさらにそう P&P に最後 T が加わりましたから、ね、
T が
愛知県の有名な会社 T。
わお。
T 四輪の車作ってたから、
ね、間違いなく大きいですね。
PPT ですから。これがそれで大プロジェクトになっちゃって、
うん、
でそれの私事前調査を一人でやってたんですよ、
うん、
でやってたんだけどこれがね父として進まないんですよ向こういや PPT が
PPT
これでこれやってても動くんかいなとか思って、
うん、
でその間にほらやっぱりある程度実績を積まなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、う
ん、準備ばっかりやってらんないから、うん、これでまあいいやと思ってでその時にちょうど榎田さんもこっちの方の仕事はあるんですけどどうですかっていうのが来てたんですよ、
うん、
でそっち行くっつって乗せ替えてもらったトレードっていうか、まあ、そっち側に移してもらったんですけど、うん、で現在は世を忍ぶ仮の姿で、うん、 これ MSO って言うんですけど、
はい、
あの MSO が何なのか分かんない人はググってください、はい、で分かるか分かんないか分かんないですけど、あの全国のケーブルテレビを束ねてるでっかい会社がありまして、
うん、
そこに在籍をしているのが養子の部仮の姿です。
仮の姿
でそこでプロデューサーなんですけど、だからなんすかね、榎田信右衛門はこんなじゃないですかね、FMC でめちゃくちゃなこと言って、はい、こうあの菅政権ひっくり返せとかいろんな令和漫才とか言ってるわけでしょ。えでそれはさすがにそっちの会社で言えませんからこれ別人格なわけですよ。え、だからもう完全に切り分けた状態で、でその会社の方も榎田信右衛門、どっちが榎田信右衛門仮の姿か分かんないですけど、うん、あの榎田信右衛門という分身がいることは知ってるわけですよ。
あ、もう
分かってます、もう全部知ってる上で、うん、あのそれでも来てくれっていう感じで入ったんで、
はい、
で、まあ、あの今 そこで席を置かせてもらっていて、うん、だから言ってみればあのあれです、小倉圭みたいなもんです。ね、こうフォークシンガーをやりながら銀行員やってたっていう、ね、だからそういうようなもんで、会社員やりながらこういうあの怪しげな活動をやっているという、そういうのがあの現在のこの現職という部分での私の話です。ちゃんと答えてますよ私、ね、これ菅ちゃんだったら全部ぼかしますよ。でさすがにちょっとね、社名とかはちょっと言えませんので、ね、
そうですね。
何やたらと大阪の地理交通網に詳しく、下手すると地元民以上というその知識はどうやって、これはだから2社目のその CM 会社の時に、
はい、
その調査担当じゃないですか、
はいはい、
私一人なんですよ、だから一、うん、人部署なんですよ、
うん、
一人管理職、
うん、
だから私に命令するものは社長以外にいないんですよ、
うん、
で社長いないんですその会社に、東京にいるから、
う
ん、
あ
だから大阪のオフィスで私に指令を出すやつは一人もいないわけですよ、
はい、
なので、自分で自分に指令を出せるわけですよ、
うん、
じゃあ今日は調べ物をしようと、
うん、
でそれはほぼ毎日です、
はい、
出社がね朝11時からなんですよその会社が、
11時、
はい、で11時から、うん、何時までだったっけ、6時半だか7時だかまでなんですよ、うん、一応契約が、
うん、
でぶっちゃけ言うとタイムカードとか押さなくていい立場なんですね私ね、
うん、
なので行かなくていいんですよ。会社に現れなくてもいいんですよ。だからまあ一応ほら あんまり現れないとみんなが何やってんだろうって話になるんで、
うん、
大体こう3日に1回ぐらいは顔出すんですけど、うん、で昼ぐらいに顔出して「お疲れです」とかっつって「うん、どうすか最近は」とかっつって、うん「じゃあちょっと行ってきます」って30分ぐらいで言えなくなるんですけど、それで何するかっていうと、それ会社がね堂島 で、
うん、
ですぐ横が北新地じゃないですか、
はいはいはいはい、
ね、で北新地抜けて、うん、まあ梅田の方に行くか、うん、淀屋橋大江橋、うん、淀屋橋渡って淀屋橋の駅に行くか、
うん、
ですよ、
うん、
でするとだからもうどこにでも行けるわけです。
そうですね、
ぶっちゃけ言うと、
うん、
でじゃあ今日は京都に行こうかなとかって言ってよし淀屋橋に行って、そこから京阪のプレミアムカーで行こうとかって言って、うん、で、まあ京都をこう見て回るとか、あと京都大学の先生と仲良くなるためにいろいろこう取材に行ったりとか行って、
うん、
で今日は神戸に行こうとかっつって、うん、で人と防災の展示場ね、うん、あそこ展示場っていうか、うん、あそこか
展示場
防災センター
に行ってこう勉強したりとか、うん、っていうのをこう毎日それをやってたんで、
うん、
でその交通費は全部会社が出るんです。
そうなんですね。
はい、だからお手盛りなんですよ、
うん、
電車賃は全部お手盛り。
ああ、
タクシー代は一応何に使ったかっていう明細がいるんだけど、うん、だからタクシーはほぼ乗んなかったんで、
うん、
もう電車賃だけです、
うん、
でまあぶっちゃけそんな大した金額じゃないじゃないですか。
そうですね、電車賃、うん、大阪からだったら、
でもまあ月に 4,5 万ですか。
かなり乗ってますね。
乗りましたよ、乗った。だからもう関西の鉄道はほぼ全部。
うおすごい。
それで途中下車して歩き回って、
うん、
ほら実は詳しくなりますよそりゃ、
うん、
でいろんなとこ行って、でまああとでその社長マターだったその PPT のもあったんで、
PPT
のやつはともかく森口と門真なんですよ、
うん、
あそこで行われるこれから、数十年かけて行われる社会実験があるんですよ、
うん、
すごいプロジェクトなんですよ、うん、でそこに
あ、
でそれを私担当してて、
で、
そうそう、急に上田君リアクションが入ってくる怖いよだから
いやいや内容がいい、
それ でそうするとこれはね、あの例えば経産省だとか、
うん、
ね、
うん、
あの総務省のその電官だとかね、うん、そういったところともこう関わり合いがあるわけですよ、うん、でさらにはその大阪万博だって関係してくるわけですよ、うん、でそういういろんなお役人とかのところにももう足しげく通って話をして、うん、でこう人脈も作り、
うん、
で、場所も覚え、
うん、
本当は森口と門真なんかすごいですよ、私裏路地まで全部わかりますよ、本当に全部歩いたもの、
うん、
1日10キロ以上歩いてました、
うお
ー、本当俺刑事かと思うぐらい靴がすり減ってきてさ一回だってあの一緒夜になったから飲み行こうと思って、うん、外出たらこう雨降り始めて、はい、あっという間にあの靴の中が浸水し始めたんですよ、うん、何だろうと思って靴の裏見たら靴下が見えてましたから
すり減りすぎです
、すり減りすぎ、もうそれぐらい歩いて、それで本当に詳しいですよ、
うん、
で、あの森口門真がどれぐらい地盤沈下してるかがよく分かりましたけど ね、でそれをこれを何十年かけてなんとか社会実験やるっていうと本当できるのかなとかっていうちょっとまああの心配をがあるということを私はご挨拶に変えたいと思いますが、うん、という、まあ、そういったことで、知識を蓄えたということです。やっぱだから歩かないと分かんないですよ、
うん、
で実際に行ってこうね、例えばほら有名なとこって花店の駅だとかって読めないじゃないですか、
は
い、
読めないです ね、
うん、でまあそれはほら有名だからネットとかでも記事が出てきたり時々ありますけど、うん、それ以外の駅で本当にあのノーマークな読めない駅なんていくらでも関西あるわけですよ、うん、でやっぱ行ってそれで何この駅これ何ちゅう名前やこれやとか思ってそれをその、まあ、心のレコーダーの中に出ていくっていう、うん、作業をこうまめにやるっていうことじゃないですかね、うん、ぜひ、ね、皆さんもそういうふうに、小さな旅をして
会社のお金で
会社のお金で私本当にあのいい人生を歩ませていただいてますよ本当に、うん、その会社にはね何一つあの利益をもたらしてませんからね私もちろんあのもたらしたかったんですけど悪いのは PPT ですから、ね私が待ってられなかったっていうね、そういうことでございました。ちなみにあの現在の現状の方で、私がプロデュースいたしました番組が、はい、もう全国で放送が始まっております。あの有名なあの J-COM というケーブルテレビがありまして全国にありますが、はい、そこでは2月と3月に5回計5回放送がリピートされるそうです、
はい
はい、であとはあの 4K で制作した番組なのでケーブル 4K っていうのがありまして、
はい、
そういうのがあるって私初めて知りましたけどでどういう編成なのか何なのかも全然知らなかったんですけど、うん、4月か5月にケーブル 4K でまとめて放送するらしいです。
なるほど、
ちなみにあのこれはあのコンペになってまして企画コンペがあって、私あのうちの会社からはただ一人私だけが通ったっていうやつで、関西では別な会社のところがもう一本撮ってますね、
はい、
それはあのねそっちの番組はいいね阪急の直系の、ケーブルテレビがあるんですけど、うん、ベイコムっていうのがあるんですけどそこが作ったねあの阪急電車のマルーンの話があるんですよ、
はい、
あれは録画してみたいね
ちょっとおすすめな感じの
そっちがいいですね私のはあでやかなあの芸妓さんが出てくるさつきさんっていう美人が出てくるんですあの、うん、そういうのをお好きな方はぜひどうぞ、ということでございまして、続いては、宮城県44歳ラジオネーム必殺
ありがとうございます。ありがとうございます。
言い間違いが流行っているこの世の中、菅総理は施政方針演説で言い間違いを連発、ここでキラウエア優子氏の援護射撃を求めたいところですが、キラウエア氏は政治家は何を言ってるのかわからないと日頃から言って、おります、 どうも釈然としない気持ちでもやもやしています。猪木田さんスパッと切ってくださいということでいただきました。まあね、言い間違いといえば木上優子その木上優子から政治家は何を言ってるのかわからないと言われてしまう菅総理、うん、立つ瀬がありませんね。で何ですか、でこの間の施政方針演説では、あらゆる主体をっていうのをなぜかあらゆる全体と言ってしまったり、重点化というところを原点化と言ったり、徹底的っていうのを限定的と言ったり出産を生産
それはちょっとまずいですね、
間違いではないけど甚だしい悪影響がある言い間違いですけども、うん、出産を、生産などと言ったりしたということで、まあバカなんでしょうね。で、どうですか木田優子さん、この菅総理の言い間違いについて改めて。
いやいかんでしょう。
いかんですね、甚だいかんに存じます、
う
ん、
ただ自分の言葉じゃなくて誰かが作った言葉をただ言ってるようにしか聞こえないので、
まあそうでしょう、ほぼほぼ、うん、役人が書いてる
ように、だからああなってね、
うん、
覚えるっていうねことしかやってないんで、それは間違えるでしょうし、
だから逆にさ、その自分の頭の中って腹の中にある言葉がポロリと出てくるわけよね、この間の、
うん、そうです
ね、あの国民皆保険をいじりたいみたいなことを言わなくていいところで言ってしまうっていうのは、うん、まさしくそうで、
うん、
まあ脇の甘さと頭の悪さ、
うん、
何一ついいところはないという、ね。だから未だにその菅政権をこう支持していますなんていう人がやっぱ少なからずまあいるわけで、もうどんだけポンスケじゃと言いたくなるんですけど、まあここでですね、逆にあの菅政権を我々が擁護する PR するというディベート的なことをこうやってみたとしたら、まず上田先生はどこら辺からやっつけていきますか。
だってもう無理じゃないですか。
無茶ぶりだよ、ね、俺も言っておきながら無茶ぶりだったと思って。木田さんどうですか。木田さん、
え、
菅ちゃんのいいところを語ってみてください。
いや何もないです
よ。何にもないという瑠璃さんどうでしょうか。
まあどこにでもいそうな感じな。
あ、そうですか。
はい、なんかこう威圧感というよりか普通に電車とか乗ってそうな、
うん、
雰囲気はありますよね。
なんか影薄いですよね。
そうですね、
だからなんていうの、その あの人に対してそのひれ伏すような人がやっぱりいるわけでしょ、身近に、
うんうんうん、
俺だったら後ろからパコンって叩きたくなるようなあのなんかおっさんパーンとやりたくなるような、
ある意味こう親近感が湧くというか、
親近感っていうかね、なんかね理屈こね始めたらうっせえお前って言って黙ってるっていう、それで終わりっていううっせえんだよじじいって一言で終わらせるっていう、それぐらいのやつだろあれ、あれに負けるやつってどんなやつなんだろうと思うけどねまあまあそういう話でございまして、まああのこの後 C 枠でそっちの方ね、ちょっとね盛り上げていこうかなと思いますんで、今日の C 枠のテーマは乱と変です。そちらの方でこの菅政権をまたぶった切ってみたいなと思います。一旦 CM です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。